この時間は地元ラブなリポーターが区内の様々な活動を取り上げています。今回は1月12日日曜日に青戸駅から徒歩10分ほどのところにあります青戸地区センター4階で行われました超小型変形型月面ロボットソラ Q 開発秘話に波城理香がお邪魔しました。当日の葛飾区の天気は晴れ、最高気温も8度と1月らしい冬晴れとなりました。こちらの講座は葛飾区民大学の区民運営委員の皆さんが中心となり企画運営されています。2024年1月20日に月着陸実証機スリムは見事月面着陸に成功。ソラ Q はそのスリムが月面着陸した姿を収めた画像の撮影に成功。世界最小の月面探査ロボットになりました。普段はなかなか聞くことができない貴重なソラ Q 開発秘話に熱心に耳を傾ける受講者の皆さんで、会場は熱気に包まれておりました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では、講師の株式会社タカラトミー、ソラ Q プロジェクトリーダーの赤木健介さんにお話を伺います。
今はメディア戦略という形で我々のおもちゃをですね、ホームページとか X や YouTube などの SNS でお客さんに伝えるという仕事をしております。でもう一つは自社 EC サイトのタカラトミーモールというお店の運営をしております。おもちゃ会社がですね、今回の JAXA ソニーグループ同志社大学と共同で月面探査ロボットを開発いたしましたので、その探査ロボットの月面のミッション内容とそこにどんなおもちゃの技術が組み込まれているのかということをお話しさせていただきました。で、後半は私たちおもちゃ会社がなぜこの宇宙の事業に関わることになったのかというお話と、月面ミッションが成功した後タカラトミーとしてはどういったことをこの後やっていこうかという将来の展望についてお話をしております。現在の宇宙事業においては、コストを抑えて、その分そのチャレンジの回数を増やしていくということが重要視されているということと、このミッションにおいて成功させていくために頑丈で壊れにくいものを作るということが求められていると。それに対しまして、我々のおもちゃ産業がもともとお子さんたちに多くの方に楽しんでいただくために、少しでもコストを抑えながらものづくりをするということを念頭に業務をしているということと、あとは遊ぶ上で安心安全で壊れにくいものを作るということを常に考えておりますので、おもちゃ会社がもともと考えている大事な要素と宇宙の事業に求められている要素というのが合致していたというところが、今回ミッションの成功にもつながったかなと思っております。今まで その探査ロボットとかの歴史とかを見ていくと、どれもやっぱ頑丈で四角くてタイヤがでかくて壊れにくいっていうものがあったと思うんですけど、私たちはその今までの探査ロボットのことをから研究することよりも、今回 のミッションの内容が何なのかということから考えて、そのためにどんなおもちゃの技術が活用できるのかというふうにして、探査ロボットを考えていきました。その結果、地球上ではより小さく軽くするということと、月面に着いたらパワーを出して月の砂レゴリスの上を動いていくということを考えますと、私たちの持っている拡張変形というトランスフォーマーが持っているですね、変形の前後で物の大きさが変わる技術を採用することに決めました。小型のロボットを作るということ自体、私たちもよくやってはいるんですけども、月面のミッションって、一度きりってことを考えると、確実にうまくいくためには、少しでもバランスが崩れたりとか、動き方に違和感がある場合は、その都度その都度試作品を作り直すということが非常に大変ではありました。今までの通常の玩具の試作工程でいくと、2回か3回ぐらい試作品を作り直したら量産化していこうっていうのが通常なんですけども、今回の月面ロボットはもう20回以上試作品を作り直して、30回以上図面を引き直して、精度の高い、月面探査ロボットの開発を、携わりました。今回は JAXA ソニーグループ同志社大学と、それぞれ環境の違う4つの、組織と、共同で開発していくことになりましたので、我々は試作品を作って、その動き方をみんなで見ることによって、中でどういう機械の構造になっているかということを把握することもできましたし、次の課題に向けて、じゃあもう少しこのパーツとパーツの間に空白のスペースを作って、 ゃあそこにカメラの部品を入れようとか、そういったあの次何をしなきゃいけないのかってことが、ものを見ながら間違えることなく話すことができるようになりました。毎月1回は満月が、夜空にあると思いますので、ぜひ皆さん今度の満月の時にはこうウサギの耳のあたりにスリムとソラキューがおりますので、まあ、それをこう見ながらですね、宇宙について、お友達や親御さんと一緒に語っていただけると嬉しいなというふうに思います。
続いて企画運営の葛飾区民大学区民運営委員の元尾さんにお話を伺います。
それはもう私個人がやっぱりこの企画に感動したっていうのが一番の理由ですね。でそれを企画書にまとめて定例会に報告して、そこで承認を得て高田富美さんにちょっとお願いしに行ったという運びになりますね。であとは、まあ、あの高田富美さんのおもちゃに私もあのお世話になりましたし、息子もそうですし、今度孫が生まれましたんで、そういった意味もあっておもちゃ会社がこういったあの最先端の宇宙の分野で大きな役割を成功させたっていうのは非常にこう夢があるし、子供や孫に語ってもですね、ストーリーとして非常に受けるんじゃないかと思いました。質問もですね、何人かのお子さん手を挙げられて質問されてて、お子さん自身にもこうスッとこう心に入ってきたんだと思うんですね。それがまあ非常に良かったかなというふうに思いますね。チラシを作って広報で載せて、まあ、通常ルートだけでもう定員の3倍ぐらい集まったというふうに聞いてますね。私自身も61なんですけれども、やっぱりその、まあ、仕事ももちろん今続けてるんですけれども、これからもしかしたら仕事なくなるかもしれませんし、人生の終盤ということもあるので、やっぱりこのまあボランティア的な、もしくはそのまあ企画とかそういう運営に携わるような仕事がしたいなというところで応募しました。
では参加された皆さんにお話を伺います。
もともとはうちの奥さんがこのイベントを知って、で僕に興味あるかっていう話をされて、で僕もともとエンジニアなので、この日本の技術のすごい活躍っていうのを楽しみにしてて、でぜひともどういうお話、開発に関わった人たちの楽しい話とか苦労したとか、そういうところを伺えればなと、そう思って今日は来させていただきました。で本当は掃除をもしたかったんですけど、残念ながら外れちゃったので。
もともと宇宙のことが大好きなんで、あの興味があったんで来ました。はい、
おもちゃの会社が宇宙に向けて開発をしたってところの経緯とか、その辺の状況をちょっと知りたいと思ったので今日来ました。ちょっと興味があるのは、例えばいわゆる遠隔操作じゃないですか、いわゆるラジコンだとタミヤとかと京商とかってメーカーが結構有名なんですけど、それがなんかタカラトミ、まあチョロ Q のタカラトミではあるんですけど、それとの関連で どうやってなんかラジコンのテクノロジーをなんかその宇宙開発にあの使おうと思ったのかとか、その辺の経緯がちょっと知りたいと思ったんで来ました。
面白そうだったから。分解するのは好きで、
このチラシをきっかけに伺いました。
もともとタカラトミーさん のショーケースあるじゃないですか、あそこに飾ってあるのを見て、そう子供たちとよく行くので、それで興味を持ったので、せっかくならっていうことで今日、はい、来ました。
いや、家族で、あれですよね、タカラトミーさんの開発したのが宇宙に行ったっていうので、地元の企業ですし、タカラトミーとか好きなので、なんかそういう講演とか聞いたらもっと宇宙に興味出たり、開発とか興味出るかなと思って、はい、来てみました。うちの実家の近所が今カイロスっていう民間初の宇宙ロケットを頑張ってあげようとしているところで、ぜひね、なんか一緒にねコラボして宇宙行けたらいいなとか思いながら、はい、今日は聞きに来ました。
6年です。ロボットの操作とかできるって聞いたので来てみました。ゲーム作ったりそういうのできたらって思います。
なんか操作をしながらあのロボットのことが学べると聞いたんで、なので、まあ、ちょっと興味深かったんで参加しました。
すごく面白かったです。なんかちょっと希望が持てました。あともう一個、やっぱり、ね、子どもたちが夢を持ってるような葛飾区になればいいなと思いました。
いや、面白かったです。あのやはりなんですか、発想がすごいなと、あの全部削っていくっていう発想、あれがこう役に立ったっていうところなんかもね、まあ、いろんな業者が集まって作り上げたっていうんですかね、ああいうところが素晴らしい。よく聞きました。ありがとうございます。
仕組みとかよく分かって、それでかなり
楽しかったです。ロボットがもともと好きで、それで見に来て、でいろんな人の話聞けて、まあ勉強になりました。物を作ったりはしたいです。楽しかったです。
楽しかったです、はい、普段そんなことって聞けないじゃないですか。しかも葛飾区内のタカラトミーさんが行っていることってすごいな葛飾って思って感心して聞きました。
ああいうリモコンのはなかなか苦手なんですけど楽しかったです。なんとか分かりやすかったです。でもああいうのが月の上を走行したかと思うと夢がありますよね。やっぱり小さな時からのなんかこう宇宙に夢見ていたことを思い出しました。自分の仕事をする上でなんか共通することがちょっとあったりしたので、あの進めていく上で今日は参考になることもお話も聞けたので非常に楽しかったです。他の部署と話を進める上でこういうふうにアプローチしたらいいんだっていうのがちょっと分かったので非常に参考になりました。
いかがでしたか。会場では抽選で選ばれた皆さんが実際に空球を操縦することができまして、大人も子どもも楽しそうに空球の動きに夢中になっておりました。おもちゃの開発と宇宙関連の開発はどう結びついているのかなと思っていましたが、軽くて壊れにくいなど共通点が多いこと、そして創業100年という歴史で培ってきた技術や発想がプロジェクトを成功に導く鍵となったということを知りまして、私も参考にしたい考え方もありまして大変勉強になりました。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。